どうも、ガルです。
イソです。
今週は2019年の第18号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、なかなか感情とはいかないようですが、完全回復とはいかないまま、風邪気味のまま、どんだけ続いてるんだっていう話なんですが、とはいえ、大回しになったので、通常通り進めていけたらなと思っております。はい。ということで、今週関東カラー表紙が、ついに今週からアニメが始まります。鬼滅の刃3周年突破記念関東カラーとなっていました。表紙は、まあまあ、このタイミングでよくある感じの原作の炭治郎くんと、アニメ版の炭治郎くんが並び立つような表紙になっていました。
そうですね。これだけ見ると、あんまり違和感を感じないですね。
そうなんですよね。何かアニメの、こう、告知の時に出てきた一枚絵とかの感じに関しては、だいぶかっこよくなってるなっていう。かっこよくっていう言い方もちょっと語弊がありますが、いや、だいぶスッキリまとまったなみたいな印象もありましたが、こうして並べてみると大きな違和感はないですね。
そうだね。
そしてこう今の日の神神楽と当時の水の呼吸、水の呼吸のこの剣の水に関してすごいスミエチックなのはアニメでもこうなるんですかね。
どうなるんだろうね。本当だから呼吸の演出は結構楽しみにしてるからね。
はいはいはい。
いやー、どう演出してくるかね、UFO テーブルさん頼みますよって感じですね。
そうですね、話題の UFO テーブル。いや、大変アニメ版楽しみにしていますよ。
うん。
という感じで、あとは中身と関しましては、扉絵の方は、炭治郎くんたち一同と、義勇さんが混ざっているという扉絵でした。
そうですね、義勇さんだけちょっと違和感ありますね。
そうですね。むしろ、玄也くんがいないですからね。
そうなんだよね。え、死ぬん？
あの人は特に今回参戦してるかどうかの表現ってなかったんでしたっけ？
いや、一応中に入ってきてるのはありましたよ。兄貴はどこだみたいなこと言ってましたし。
はいはい。割に、玄也くんではなく、義勇さんでしたね。
そうだね。
いやー、といった点、多少義勇さんの墓地感がここでも強調される形になってしまう扉でしたね。
そうですね。同期とは付き合えないんで、後輩とだけ付き合うみたいなね。
その中でもちょっと浮いてる感じが出ちゃってますね。といったとはいえ、まあまあ、進め刃の先にという形で、だいぶこう、前へといった感じのある扉絵でしたよ。
そうですね。
ついでに言うと企画として、今週、まあ、ジャンプ数週続けての企画のうちの一環ではありますが、春の超絶レアグッズ応募者全員サービスということで、鬼滅の刃の絵柄のオリジナルクタニ焼き皿という皿が、応募者全員サービス2300円でといった企画がありました。
そうですね。そしてこの絵柄になった、この絵柄の説明がされてるわけですけども、
はい、
なぜこの絵をっていうのは
、これなん思います、ね、もっと、個人的には普通にかっこいい絵でよかったんですけどね。
そうだよね。うん。
なぜか、何かちょっとこう、ギガ感といいますか、おちゃらけた感じの絵柄になってましたね。
そうだね。いやー、まあまあまあ。まあ確かにね、この3人を揃えるってのは間違ってないと思うんだけどね。
はいはいはい。
まあまあまあ、まあ、まあいいよ、周りの柄はかっこいいからいいですよっていう。
まあそうですね、鬼滅の刃のちゃんと炭治郎くんのあの羽織の模様とかも入ってますからね。
そうですね、滅も入ってますからね。
はいはいはい。といったくたに焼き皿の企画などもありました。鬼滅の刃内容としましては、第152話で炭治郎くん透き通る世界に達して、赤座さんの首切りましたという展開でした。
いやー、炭治郎くん大覚醒ですね。
いや、一気に強くなりましたね。
強くなったね。しかもね、本当にそれを段階的にね、ドンドンドンってこう演出していく感じもすごい気持ちよかったしね。
はい。
いや、まあまあ、いい勝利だったと思いますね。
いや、本当に、これは、もしかしたらこの先まだあるのかもしれませんが、もう感覚的にはやったぜっていう感じでしたね。
で、そうだし、本当にね、不意打ちで倒すっていうところで、不意打ちができない炭治郎くんっていうのも実に炭治郎くんらしかったしね。
はいはいはい。
ここはやっぱさすがだよねっていう。
これ、これ、やっぱり性格的にってことなんですかね。
性格的にってことでしょ。
なんか透き通る世界に行った結果、嘘偽れなくなっちゃったってわけではないんですよね。
毎回炭治郎くんこんなんじゃん。不意打ち次第じゃん、こいつ。
こんな感じではありますけど。とはいえ、ちゃんとそれで危機に陥ることなく倒しましたから結果オーライですよ。
いや、そうだね。いや、でもね、本当に、今週はね、だから、ね、赤座さんが、義勇さんのね、刀パーンって攻撃の瞬間割ったら、炭治郎くんも赤座さんの、ね、腕を攻撃の際にバンって割ることによってね、すごい同格感、ブンって出してくるしねって。
はいはい、
で、さらにその後ね、
はいはい、
ね、赤座さんの、奥義を、義勇さんはギリギリでかわすけど、炭治郎くんは結構余裕でかわしてるってところでね。
はいはい、
またここでさらに義勇さんを超えたっていうところを表してたし、 そういったところでなんかね、段階的に上げてるからね、最後切っても全く違和感ないなって思ったんだよね。
いやー、そうですね。なかなか、叙々的なとは言いませんが、この手が相手を貫いているかと思いきや手の方が切られていたっていうびっくり演出ですとか、あとこう、とうとうと自分の考えを語る赤座さんの後ろにふらりと立つ、無言で立つ炭治郎くんみたいな、この、発体の効かせる演出は、良かったですよ、いちいち。
そうだね、良かったね。赤座さん的には本当にびっくりしただろうなっていう、展開だろうかねっていう。はい、だんだお前っていきなり変わってんぞみたいなね。いやー、だから本当最後、このね、やられた後にどうリアクション取ってくれるか楽しいですよ、赤座さんっていう。
いや、本当に。で、赤座さんに関しても、その強さ、弱いものを守るといったことに関して、ちょっと人間の頃の記憶が蘇ったりもしていますから、その辺で、何か炭治郎くんを前にして、炭治郎くんが哀れむかどうかはわかりませんが、
うん、
赤座さんのお話っていうのの決着も大変気になりますしね。
そうですね。
いやー、といった感じで、とにかく今回はその演出の絵面の強さ、この呼吸の音が今までのこうからごーに変わってるですとか、で、見た目もやっぱりちょっと、迫力のある感じですとか、最後の横長の小までの日の神神楽、斜陽転身、バッと見開きにした瞬間に横一線ないでる感じですとか、大変絵力の強い一話で見事な関東からかいです
よ。そうですかね。
では続きましてが、約束のネバーランドの第129話、内容としましては、ノーマンは仲間たちと、まあいろいろやってきたから、自分が全部背負って神にも悪魔にもなるっていう展開でした。
いやー、ノーマンの方の、ノーマン方面の、ね、仲間の過去は壮絶でしたねって。
はいはいはい。
いやーでもこれは本当に、個人的にはやっぱりノーマンはエヴァちゃんとは相入れない存在になってるんだろうなっていうのがあったんで、予想として。はいはいはい、いや、それをちゃんと確定させてくれたところで良かったですねって。
いやーそうですね。結局、神様にならなくていいと言われてエヴァちゃんに抱きつかれたけれど抱き返してあげられなかったっていうのが、心の迷いとして見て取れましたが、そこのところに完全な、その、受け入れていない、受け入れられないっていうところが、示されましたね。
そうですね。いや、本当にね、エマたちも大事だけど、今回のこのシスロたち、
はいはい、
とやってきたことも大事だからねっていう。こいつらを見捨てられないっていうところもあるから、ノーマンはどっちにもなるっていうことなんだよねっていう。
まあ、それもありますし、実際その鬼に対してこう手をかけてきたっていうことに関しての、まあ、追い目みたいなものも、他のノーマンの仲間たちに関してはもしかしたら鬼をどうこうしたことに関して追い目はないのかもしれませんけど、うん、やっぱりノーマンに関してはそこのところにも道徳的な良心の呵責というか、何か病んでるところがある気もしますしね。
そうだね。
といったあたりでも含めて、ちょっとこう、エマたちのところにはいけない感じがあるのかもしれませんしね。
うん。いやーでもね、本当にでも今週を見てね、ノーマンはやっぱりリーダーだなって思ったからね。
はいはいはい。
いや、なんだろうね、本当に、どっちの立場にもなれるっていうのはね、本当に、シスロたちのこのなんか悪魔の方面にもね、
はい、
本当鬼を殺すって方にもなれるし、この幸せな方たちのみんなを導けるっていうところでね、いや本当どっちにも立てるってところは本当ノーマンの凄さだと思うしね、ラストのカットで天使とは死神っていうのをね、半分背負ってるっていうのもいいカットだと思ったし、いやーだからノーマンは本当に頑張ってほしいし、死んでほしくないなって思うね。
いや本当に最後の一コマは大変印象的な絵面でしたからね。
そうだね。
いやー、ということで、本当に立ち振る舞いに関しても、ここで鬼をこう、解体解剖を研究するっていう判断、決断を下しているノーマン。まあ、またこの幼い頃の姿のノーマンというのも、まあ、ダークなかっこよさがありますね。
そうだね。
大変この、本当にこのキャラクターの真髄に触れるような一話でしたよ。
うん。いやー、まあ、というわけで本当にね、エヴァちゃんなんか、こう、ねじ伏せてほしいね。最終的に。
いやー、とはいえ背負ったものはありますが、やっぱりそこのところは最後ちゃんと、和解に至ってほしいですけどね。
まあでも、どうなんだろう、和解できるのかな。結構、本当に相入れない感じなんだけど、このバーバラさんとかシスロさんたちの、あれ見てるとっていう。
いやー、鬼、まあ逆にこの人たちに関しては残り時間が少ないらしいですからね。
うん。
まあ、時間が解決するかもしれませんけどね。
それ一番やっちゃいけないことだよ。
まあ、鬼、万人が納得するっていうことは無理かもしれませんが、とはいえ妥協点は見出せるんじゃないですかね。
まあそうだね。そこをだから、ね、どう探っていくかっていうのがドラマだし、何を決断するかっていうのもドラマだからね。その辺のドラマが、逃げずにちゃんとネバーランド書いてほしいですねって思いますね。
はいはい。ということでまあ、 やはりこの大きな対立軸の中で一番中心にいるノーマンがどう動くのか、どのくらいエマたちを騙しに来るのか、裏を書きに来るのか、暗躍するのかといった点に関しては、まだいろんな期待と不安入り混じっている状態ですよ。
そうですね。
では続きまして、ワンピースの938話内容としましては、ハンジェーダのなんだのがバレてヘボたちが捕まっててどうするっていう展開の中、ゾロは、ゾロが助けた女性はモノスケの妹の日和さんでしたという展開でした。
いや、ハンジェーバレちゃいましたね。
いや、バレちゃいましたよ。
うん。結局これどこが出所かっていうのが謎のままだからさ、はいはいはい、そこは結構ポイントになりそうだけど、誰がバラしたんですかね。
いやー、わかんないですね。
そうだね。なんとなく京志郎親分な気がしなくもないんだけれども、
はいはいはい、
そうするとでも本当に京志郎さんの目的というかがなんか全然わかんないからね。いや、なんかミステリアスなキャラだなって思ってるんだけどね。はいはい、どうなんだろう。
いやー、でもこれバレたことに関しても、こう、すごい問題視はされつつ、最後に出てきたおっちゃんが、これが今話題で、足は興奮しまっちゃった、みたいな、そういう展開からもしかしたらこれがバレることによって起こる、何かしらのプラス効果があるのかもっていう感じですし。
うん。
だから、あえて流した、いい意味でっていう、うん、こととかも想像するんですけどね。
うんうんうん。でもまあ結局先に何人か捕まっちゃってるからね。
はいはい、は
い。いやー、だからちょっと先が読めない感じはちょっとワンピースとしては珍しい雰囲気で
。はいはい。
楽しみだねっていう。
いや、確かにそうですね。何か、大体動き出したら計画は失敗するもんですけど。
うん、
動き出す前の準備段階から結構不穏な空気が立ち込めてる感じっていうのは、そうですね、珍しいかもしれませんね。
いやー、そして、まあね、なかなかわかりづらいといえばね、つい、この女の人、
はいはい、
日和さんと自分で名乗っていますけれども。
はい。
これで、ちなみに動乱和の国地図を見るとさ、
はい、
この、リンゴのとこでゾロ男小紫って書いてあるから、小紫さんなんだね、これ。え、なんだね、これ。
なるほど。
うん。そこら辺も結構、ちゃんと示してなかったじゃないですかっていう。
まあ、そうですね。
示唆はしてたけどっていう。
まあまあ、一応そうですね。
うん。ああ、小紫さんで確定なんだって思いつつ、でもなんか小紫さんだって分かった段階で自分は日和だって言っちゃうと、なんか俺は嘘なんじゃねっていう気がしてるんだけどねっていう。
ああ、そうですか。
うん。
そこまでは、うがっては見なかったですね、僕は。
はいはいはい。まあもうでもね、結構だって、日和ってあんまり出しちゃいけない名前だと思うから、まあ、ゾロが信用できるというかね、利用できそうだって思ったからだと思うけども。
はいはい。
うん。結構危ないじゃないですか、ここで日和って名前を出すのはっていう。
いやー、まあそうですね。
うん。だその真意が全然わからないんだよね、俺にはっていう。
まあ、兄がいる、モモノスケがいるらしいっていう、20年ぶりに帰ってきてるらしいっていう噂にある種の確信を得てるというか、本当じゃないかと思ってるからこそそこにたどり着くためにカードを開いたじゃないですかね。
うんうん、そうだね。だからちょっとね、本当この小紫さんのこの日和発言はすごい気になってますしね。
はいはいはい。
個人的にはさっき言った通りで、これは実はミスリードで、実は男ちゃんが日和なんじゃねえかっていう説を俺は掲げてるけどね。
これで実はもう腹を超えてるという。
そうそうそう。実はなんかこうさ、入れ替わりの身みたいなやつでさ、実は姿形を入れ替えてるみたいなさ。
ああ、能力でということですか。
そうそうそう。
普通に実はこれで、27歳で若く見えるだけってことはないですか。
それも可能性あるとは思うけどね。
確かに、桃之助さんに顔の作りに似てるとこなくはないかもしれませんね。
うん。
無視で言えば。なるほど。確かになんか可能性としてはあるような気がしてきましたよ。いやー、確かにワンピース、ある時期までは本当に展開の予想をそんなに裏切らない漫画ではありましたが、ある時期から結構この意表をついたりすることもなくはない感じになってきましたからね。
うん。
だからそういったコーナー合わせてじゃないですけど、あっさり王道行くところもあれば、意外な展開を挟むところもあったりとかっていう感じが、うまいこと本当に展開を読ませなくしてる感じがありますからね。
そうですね。
いやー、大変、それぞれどうなるかわかりませんよ。
わからないですね。牛鬼丸さんも、シーンが全然わかんないですね。
牛鬼丸さんも謎のキャラですからね。
うん。ここで去るとは思わなかったからね。封じしといたらお前らっていう。
はいはいはい。
いやー、だから本当に謎ばっかりだよ。
まあまあ、おそらくはいずれ全てが絡み合い、一つの決戦に向かっていくんじゃないかと思うので、大変楽しみですよ。
そうですね。
では続きまして、ブラッククローバーの199話、内容としましては、パトリーさんの魔法、ユノ君、アスタ君、シロ君ですが強くてやべえっていうところに、ノゼルお兄様がやってきて、水銀魔法で勝つっていう展開でした。
いや、ノゼルお兄様強いっすね。
いや、強いですよ。
うん。いやだから、確かにね、この、ノゼル兄さんも、勝っちゃうのって思ったけど。でも、よくよく考えてみればね、確かにこの、パトリさんを倒すとしたら、ヤミさんかノゼルさんなんだよねっていう。
ああ、因縁的ってことですか？
そうそう、因縁的にはっていうね。
はいはいはい。
いやだから、ここでノゼルさんが勝つっていうのは、まあ確かに納得の流れではあるんだよね。
まあ、そうですね。違和感は別に全くないですよね。
まあでもね、逆に言えばね、まだ、ヤミさんの方も因縁が残ってるんで、魔法帝の仇が残ってるんで。
はいはいはい。
もう一段階くらいなんか、パトリさん変身しそうな雰囲気あるんですけどね。どうなんでしょう。ああ。
でもそこに関しては戦わなくてもいいんじゃないですか。
うんうんうん。
やられた後にやってきて、そこで何か、交流を。うん、まあ必ずしも戦わなくても、後始末をつけられるような気がしますけどね。
まあね。実質的な仇を悪魔の方にしてね、そっちに闇さんが絡んでくればいいわけだしね。
はいはいはい。闇さんの度量の広さを見せる展開でもいいと思いますけどね。
うん。いやーでもなんかね、このままだとノゼルさんが魔法帝になっちゃうんで。
はいはいはい。
いやーなんか遅れてきてなんかすごいなんか格見せつけたんでね。
はいはいはい。
いやーでもまあお兄様ファンは大歓喜の回でしたね。
魔法帝になる宣言も何かこう仲間感がっていうことですね。
うん、そうだね。確かに、アスタ君とユノ君はずっとそればっかり言ってるからね。
はいはい。
同じことを言ってくれると、なんか親近感湧くよね、多分。
親近感湧きますし、それをアスタたちにあえて宣言するっていうところで、やっぱり認めてる表現でもありますしね。
そうだね。
という感じで、一気にすごい仲間感が湧いてくる一言で、これいいセリフだなと思いましたよ。
そうだね。いや、もうブラッククローバーはそういうとこ外さないですから。
はいはいはい。いや、本当に、こう、決め、張ったり、見栄の切り方がしっかりした漫画ですよ。
いやそうだね。まあ、あと本当に絵が上手いからっていうね。
はいはい、はい。
いや、本当魔法証言が迫力あるからね。そこは本当毎週楽しいね。
今週も水銀の魔法で光に勝つっていうのがちゃんと目で見て楽しめる感じになってましたからね。
そうだね。
いやということで、ゴーシさんも来たら勝ってたんですかね。
そうね、なんか鏡なんとかないそうなん
です
よね。
鏡魔法でっていう感じの場合も、まあ相性問題で勝つという点も大変納得な展開でした。では一応、読み切り扱いで続きまして、ブラッククローバーチビキャラ4コマというのが見開きで載っておりました。まあ、4コマでした。
そうですね。ゾラの口って靴これくらい開くんじゃないですかね。
いや開きそうですよね。
うん、なんかそんな表現なかったっけ本編にってちょっと考えたったんだけど。
さすがにどうでしょうね。開きそう、うん、顎はでももう胸にすくぐらい開きそうですよね。
開きそうだね。いや、なんか間違ってねえなと思いながら読んでたし。
はいはいはい。
まあ、あとは本当に、髪の毛どうすんだっていうね。ノエルちゃんっていう。
いやー、まあ、魔法でなんとかなるんですよ。
便利だね、伸びる。
回復魔法で。
回復魔法で。そうか、髪の毛一応回復魔法扱いなんだ。
まあ、治るかもしれません。
いやだからちょっとね、やっぱ女の子の髪が切られてるってのはかわいそうですからね、あの、フィクションとはいえっていうね。
はいはい。まあ、これもしかしたら、そんな切ってるわけじゃないんじゃないですか。
ああ、ウェーブかかってるだけか。
巻いてるだけっていうことはありえますから。
うん。
元に戻せば元通りですよ。
なるほどね。いやまあまあまあ、本当に。だから、まあ、なぜ本当にね、あの、料理魔法で散髪ができると思ったのかってことを、こいつ時間問い詰めたいけどね。
実際、ここで、チャーミーパイセンに関して、髪を切るに至る流れがよくわかんないですからね。
そう、わかんないからね。
なぜこのキャラチョイスっていう感じではあります。これ誰でも成立するんじゃっていう感じでしたけどね。
そうだね。
まあ一応、女子だからってことか、女子力低そうな女子っていう枠ですかね。
まあそうだね。
といった感じで、まあなかなかデフォルメキャラも、しっかりした感じの、ブラクロでした。
ね、てか女子力高いキャラっているんですか、ブラックロに
っていう。女子力高いミモザちゃんとかじゃないですか。
ミモザちゃんか、まあ、それくらいだよな。ミモザちゃんかシスターくらいしかいねえだって。
あ、シスターがダントツですね。
うん。
あとはまあ美人でも全員ダメそうですからね。
ダメそうだからね。うん。
確かに女子力高い女子いないですね。
うん。
いやむしろ男の方がやっぱ髪切れそうですよねみんな。
そうだね。 手つきとか良さそうなやつ結構いそうだよね。
器用そうな人とか、ちょっと小器用そうな人とか結構いますからね。
うん。
いや、そういう点、確かに女の子に任せちゃダメだなということがよくわかりました。
はい。
では、続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第222話で、ちなみに扉絵は、こちら、エイプリルフールの一枚だそうです。
はいはいはい。なんか、他でなんかあれじゃないですかね。爆豪くんがゴジラになってる絵があったんですよね。っていう。
ああ、そうなんですね。うん、今回この目次コメントのところで、堀越先生、陰惨な回で、東方さんと素敵な連動企画、怪獣書かせてもらえて幸せ、好きなことで生きてるってことで、連動企画というからには何かあるんだろうなと思ってたんですが、ちょっと調べきっておりませんでした。
うん。で、そっちの方では、爆豪くんがゴジラになってね、暴れてるんで。
はいはいはい。
対するこっちはデク君がモスラに。非常にシュールな絵になったわけですねっていう。
まあ、そうですね。すごい雑コラ感ありますよね。
雑コラだよ、確かに。
単なる切り抜きっていう感じの感じでしたが、これ普通にモスラ描いてほしかったですけど、むしろ。
逆に。
いや、だってモスラのこの羽とか体とか上手いじゃないですか。
上手いね。
顔までモスラで良かったですよね。
デク君要素をどこに入れるのじゃあ。
デク君はもう今回はいいんじゃないですかね。
それ企画の趣旨に合ってないから。
という堀越先生のモスラ見たかったなという扉絵でした。で、内容としましては、しがらきさんが自分がなんか空っぽで全部泣き物にしてみたいなそういったことを言って、ヴィラン連合は消滅しますという展開でした。
いやー、もう、しがらきさんの過去ってさ、ある程度想像はついたけどさ、はいはい、改めてこう示唆されるとさ、やっぱ気持ち悪いなって思ったねっていう。
いや、
大変さって。
そうですね。みんな家族を殺しちゃったという説。本当かどうかは知りませんけどね。
うん。いやー、でもね、こういう、こうなんだ、壮絶な過去はさ、そのままヴィランの核につながるからね。
はいはいはい。
いや、だからそれして、このしがらきさんが本当、こんな過去を持っていたからこそ、ね、この全部嫌いなんだ、色づく全てが俺をイラつかせるんだ、って。じゃあ全部壊そう、一旦全部っていうところは、すごい納得がいく流れだったんだよね。
はいはいはい。
そしてそれに対し、ヴィランとはザレ事を実践する者ことじゃ、はっはっは、だるまさんお笑いなわけですけど。
はいはい。
でもこれってさ、ザレ事を実践する者ってヒーローじゃんって思ったけどね。
まあその点、まあもともとそのヴィランとヒーローはお互いが共存関係ですから。
うん。
まあその点、同じなのかもしれませんね。
そうだね、ベクトルが違うだけでっていうね。
はいはい。
なんだっけ、モンスターとかなんかでさ、こう、ね、悪には、悪のヒーローが必要なんだみたいなことを言ったりするわけじゃないですかっていう。
あ、もうジョジョしか出てこないですね。
うん、まあそういうこともありえますから、ね、だからこそ本当に、まあヴィランの中のヴィランのヒーローっていう感情をしがらきさんがね、
はい、
として出してきたっていうのはまあ確かに合ってるのかもしれないですね。
いやまあ結構論理展開的に本当に全てを破壊するっていうのは目的としても納得しづらいですし、それを評価するっていうのも納得しづらいところを、まあ、しがらきさんのこの過去回想からの流れと、この、ドクターの、この、ザレ事を実践する。うん。その感じでの、まあ、なんとなく納得できる方向に持っていくっていう感じはありましたけどね。
うん。
なんとなく飲み込める論理展開でしたよ。
まあ、そうだね。そしてね、それに対してこの、ちょろってコンプレッサーが
。はいはいはい。
軽く突っ込んだりとかね、トガちゃんがいいリアクション取ってくれたりとかね。
はいはいはい。
まあ、その後の、いや、中身の望みは別腹さって言ったと、やったーっていう表情可愛くて、すごい良かったね。
いやー、良かったですよ。デク君はどうするんでしょうね。
どうするんでしょうね。いやー、なんか、しがらきさんのモテ度が上がってますな、って。
はい、はい。
いや、まあまあでもね、本当に。だから、こうしてもね、どうするんだろうね、この後。なんとなくしがらきさんに格が出てきてくれたのは良かったけど。
はい。
ギガントマキアに勝てるんすか。
まあ、勝ってほしいですけどね。何か、ここは絡めてるような感じではなくて。実際勝ってほしいですけどね。
そうだね。いやだからちょっとどうするかっていうね。ところは見物だし、もう本当に、あれは、異能解放軍？
はいはいはい。
もうなんか、最後のコマがちょっと意味がわからなくて、何をやってんだろうって感じなわけだけど。
はい。
そうか、その辺もちょっとどう絡んでくるかってもね、来週以降楽しみだね。
いやそうですね。で、ヴィラン連合は消滅するらしいですからね。
そうですね。大ヴィラン連合になるんですか。
もっとちゃんとした名前がつくんじゃないですか。
うん。
ショッカーみたいな名前が。
まあまあまあいいよ、なんか、あのね、なんかヴィラン連合もなんかね、取ってつけたような感じだったし、
はいはい、
もうしがらきさんと愉快な仲間たちでもいいですよ、本当に。
いや、本当に。 ここで何か固有名詞、かっこいいのが出てくるんじゃないかというのは期待してますよ。
そうですね。
いや、という感じなので、しがらきさんパート、大変、この先の展開楽しみにして読んでおります。
はい。
では続きまして、こちらは、こちら、もう今週か。こちらも今週テレビアニメ放送開始です。放送直前センターから僕たちは勉強ができない。センターカラーはテレビから飛び出す3人ヒロインという一枚でした。
いや、そうですね。まあテレビから飛び出るといえば貞子なんですけども、貞子っぽさは誰もなかったですね。
ああ、組み合わせれば、組み合わせれば。いや、ふみのちゃんは、あの、貧乳黒髪長髪で貞子っぽいんじゃないですか。
そうだね。いやー、しかし、ねえ、なぜ食べているのかっていう。
各キャラクターの個性ってことなんですかね。うん、うどん、
はい、
食いしん坊、
うん、
元気。
まあテレビのリモコン持ってるのはね、もう本当にあー、ウルカちゃんっぽくていいなって思いつつね。
はいはいはい。
いやー、本当リズちゃんのうどん推しはここでもかーっていう感じなわけですけどもね。
はいはい。いや、大事ですよ。
まあ大事かっていう、まあこういうのはね。あのね、爆版でも言ってましたからね、ギャグは押してこんですからねって何度も繰り返すもんですからね。
はいはいはい。別にギャグじゃないですけどね。
ギャグじゃないの？
いや、本当にただのうどん好きなだけですから。いや、ギャグというか、単純に普通に、このキャラクターの、なんでしょうね、アイコンなんじゃないですか、これが。
まあ、確かに。あ、まあ、巨乳とうどんがアイコンだもんな、リズちゃんは。
はいはいはい。
なんか強調されてるってことね、ちゃんとっていう。
まあ、ちゃんと個性だし、その、まあ、もはやデザインの一環ですよね。
そうだね、デザインの一環だね。
という感じで僕はもうリズちゃんといえばうどんというこの結びつきは常にもう意識していますし、そこに何の疑問もなかったですよ。
はい。
感じでなかなか原作の1話だと結構キャラが定まってない感じがありましたが、
うん、1
話っていうほど原作初期の時にふみのちゃんに関してはキャラ定まってない感じがありましたが、その点アニメ版でどうなってるかとか大変楽しみですよ。
そうですね。
では内容としましては第105話で、成幸くんの妹さんお兄さんが悩んでるって気にしてウルカちゃんに相談した結果、ウルカちゃんが何かエロいことをしてきて家に帰った成幸くんは先生とばったり脱衣所で遭遇っていう展開でした。
もうウルカちゃん恋人じゃん。
そうですね、恋人っていうかもうやっちゃってますよね。もう
そうだよね。完全にやって付き合って半年くらい経ってるカップルだよね。
そうですね。まあ、ウルカちゃんはもともと口同士のキスも外人なら、まあ普通かなって納得したりしたこともありますし。
うん。
ある種のこの、ムチエロの属性があるのかもしれませんね。
ああ、なるほどね。まあ確かにね、それはあるかもしれないですね。いやーでもほんとこたつの下でさ、足を絡め合うなんてさ、エロすぎやろって感じだよ
ね。まあそうですね、完全に前儀ですよね、これは。
前儀だね。まあだから本当これ昨夜を楽しみでしたねみたいな感じの二人だったからね。まあウルカちゃん派としてはすげえいい回だなって思いましたね。
はいはい。まあウルカ回だなと思って、いやーウルカ回だったなと思ったら最後キース先生でしたけどね。
そうなんだよね。ウルカちゃん告白まで行って、いやいいところまで行ってね、これで成幸くんがこね、ちゃんと両親に説明できたら最後の背中を押したのはウルカちゃんだから、ウルカちゃん大勝利フラグだぜって思ったら先生だよっていう、
はいはいはい、
流れでしたからね。いやーなんでなんで、
いや今のところ先生と家族の関係なかったですからね。
なかったからね。
当然成幸くんのお父さんとの関係は示唆されていましたが、現状リアルタイムでの関係ないところからこれですからね。
うん、
あ、でも、銭湯で妹たちと会ってますね。
ああ、そっかそっか、会ってたな。いやー、だからどうなってくるのか。まあ本当に、どうだろう。結構、成幸くんのさ、
はいはい、
この、やっぱり家族に説明するっていうのを最後に後押しした人間は、結構ヒロイン力が、ヒロインのね、こう、ヒロイン力がとにかく上がりそうな気がするんだよね。
ああ、確かにですかね。これ本当に、成幸くんの方からの恋愛感情が、フラットすぎて、ヒロインレース感が常にないんですけど、実はこの漫画って。
はいはいはい。
恋愛沙汰にならないんですよね、なかなか。
まあそうだね。
なので、まあ、一概に、こう、ヒロイン力どうこうっていう感じはあれですが、でも、まあ、大事ですかね、そこのところは。
そうですね。僕はまあ結構この漫画をヒロインレースものとして見てるところがあるんで。
はいはいはい。
そうそう、ヒロイン力は結構上がった下がったってのは大事にしてるんですけどね。
はいはい。まあ手持ちのカードにはなりますね。 正直僕の中ではまだ全然あのパドックに入ってない状態ですから。
なるほど。
本当のレースは本当になんか恋愛のフェーズが来るのかどうかもちょっと疑ってますけどね。
ああ、逆にね。
恋愛沙汰、いや、いつかはやってくれるんだろうなとは思いますけど、このまま普通に進学して終わってもおかしくないぐらいに思ってますからね。
そうだね。その節はちょっとあるよ。
でもやっぱりがっつり恋愛で揉めてほしいんですよね、最後の最後では。
うん。
その時に確かに、成木くんの進路にどう接してきたかっていうのは、一つのカードになりそうな気がしますよ。
うん。
そして、今回の冒頭で言えば妹がついに参戦かと思ったらそうでもなかったですね。
そうですね。まあでもね、この妹があえてウルカちゃんだけ意識してないっていうところはもうウルカちゃんが勝つ流れの一つだと俺は思ってるんで、カードだと思ってるんで。
ああ。まあ、とはいえ妹ですからね。
まあ妹ですからね。一気に意見を変えることもありますからね。
もありますし、そんなに今のところまだ食い込んでないですからね、お話に。
うん、まあまあでも、正ヒロインですからね。今のところヒロインレースは大本命ですから。
まあまあ、裏ヒロインなところはありますからね。
うん、
コミックスの各話の間では常にいじられている妹さんですからね。
うん、
という点で、結構まあ、先々の楽しみもたくさんある漫画ですが、とりあえず来週、この状況をどう説明するのか、まず楽しみですよ。
そうですね、
普通にまたお風呂壊れて妹たちが連れてきたのかもしれませんけどね。
うん。
と、うん、いった展開から引き続き先生が進路に悩むというか、家族に対する打ち明け方、これからの方向性に関して悩む成り行くに対してどう接するのかっていうか、なんだかんだやっぱ桐生先生僕第2位ですけですからね。
うん。
1位は冬野ちゃんですが。
うん。
やっぱ桐生先生が教師の一線を超えることを楽しみにしてますよ。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第235話内容としましては、日の丸くん勝ったっていう展開でした。
いや、そうだね。いやー、日の丸くん強いっていう感じだった。てかね、お互い強いんだよねって。
はいはいはい。
だからね、今週は本当に、まあ、相撲の戦いとして見てて面白かったし、やっぱりね、全勝のお金平に対して、
はいはい、
でだんだん日の丸くんがついていくことによって、日の丸くんの評価もだんだん上がっていくっていう表現があったじゃないですか。
はいはいはい。
そのあたりはすごい良かったですね。そして最終的に勝ったし、これで日の丸くんも優勝戦線加わってきたぜって、この外にも知れ渡った感じがするからね。
はいはいはい。
いやー、だから盛り上がってきましたねっていう感じですね。
いやー、本当に観客のリアクションの表現で、この、徐々に気づき始める。このまず相手を立ててからみんなが気づく。意外な強さに気づくっていう、この発見のリアクションっていうのがすごく印象的でしたよね。
そうだね。
あと最後に、この大金平さん、ちゃんと、最後に充実感、日の丸くんとやったことによって負けたけれど充実感、相撲が好きだって認めそうになるけれど、怪我させてきた力士たちに申し訳がないからって一旦それを打ち消すっていうあたりの、真面目感とフォロー感、悪い人じゃない感っていうのが、見事でしたね。
いや、そうだね。いや、大金平さんは本当悪い人じゃないからね。
本当に。どれだけ悪落ちしても、やっぱりちゃんとその力士に対する、リスペクト、みたいなものがありますからね、やっぱり。
うん。
そういった点で悪い方向に振り切らないのはこの漫画のいいところだと思いますよ。
そうですね。そしてまあ本当にね、今週もね、場外リアクションたくさんありましたけどね。
はいはいはい。
あ、その中でも本当にあの神王さんのね、頑張れはすごい心に響きましたね。
はいはいはい。
すげえツンデレだなこいつって思ったから
。いや、まあ今までもこうすごい的確なアドバイスとかしてきましたからね。
ただ、神王さんがまさか頑張れって言うなんて思わなかったよっていう。
はいはいはい。
いやー、本当になー、こんな一言でキャラ上げるんだから卑怯だよな、横綱はっていう。
いやー、確かにツンデレ理論ですね。
うん。
不良が優しくする理論ですね。
そうだね。いやー、もうまあ本当にね、とりあえずこれでまたね、郵送先生分かんなくなってきましたし。
はいはい。
あと、大金平さんがでもね、このまま行くと誰かにもう一回負けなきゃいけないから、それ誰なんだって話になるし、大関みんな勝っとるやろっていう。
そうですね。誰に負けるんでしょうね。
うん。まさかこのまま優勝
驚きの。
うん。
大金平が、日の丸のおかいらーって言って。誰が残ってましたかね。ちょっとよく見れば思い出すんでしょうけど。やっぱり名のある力士が勝つんだと思いますけどね。
そうですね。
もしくは不良の事故で休場ですか。
そう、その可能性をちょっと示唆して、ちょっと考えたんだけど、今回でそれもなくなったしねっていう。
はいはいはい。
いやー、だからこそ本当に優勝先生マジでわかんねえってい
う。いやー、確かに大金平さんがどこでつまずくのか、大変気になります。
うん。
まあやっぱり最終的に予定調和とは言いませんが、いやでも、 優勝決定戦になるんだろうなと思いつつ、やっぱりその中でも意外な形っていうのが絶対ありえますからね。
そうだね。
どうなるのか、ワクワクしながら読んでおります。
はい。
では続きまして、呪術廻戦の第53話、内容としましては、呪霊の呪いの方たちは、特級呪物も手に入れてやったぜっていう中、イタドリ君はあの時の俺はどうかしてたんだって言って、中学の頃からそんな感じだったけど野球ですという展開でした。
なんで野球やってんねん。
交流戦みたいなことを一瞬言いかけてやめたりすることもこれまであらすじ紹介するときにありましたが、交流戦じゃなかった交流会だ言い直したりしましたが、交流戦でしたね。
交流戦でしたね。いやもうなんか今週もさ、だから本当にね、あの特急襲撃っていうののさ、
はいはいはい、
後始末っていうことでいろいろね、大人たちがね話したりとかさ、
はいはいはい、
呪霊側の方もさ、いろいろなんか本当にヤバそうな感じ出したりとか、あえて花見さんがこう手を抜いていた理由ってのも納得の出来事を話してくれたりして、
はいはいはい、
ものすごいこうなんだろう、あの見応えのあるね、読み応えのある回だなって思いながら読んでたけど、
はい、
最後に全部持ってかれたからね。
やっぱ野球する漫画は名作ですよね。
そうだけど。いやー、唐突すぎでしょって。伏黒くん大丈夫これ出れてんの野球っていう。
いやー、どうでしょう、代わりに式紙出してるんじゃないですか。
あー。っていうかさ、野球9人いなきゃいけないからさ、9人いないじゃん、両方。
全然いないですね。
まあだから俺も伏黒くんなんか式紙出してそうな雰囲気あるんだよねって。
はいはいはい。そこはでもまあ、なんとか、職員とかも含めて。
うん、
とりあえず果たしてこの野球が術式ありかどうかですよね。
そうだね。でも術式ないとなんかやっぱ野球やっても面白くないし。
はいはいはい。いやまあ意外と面白くできそうな気がしますが、
うん、
それこそテニスの王子様のなんか大食い会みたいな。
はいはいはい。
なんか本当かこつけた展開で面白くすることもできるかもしれませんが、やっぱバトル漫画のスポーツ界っていうのはやっぱ超人プレーを期待しますからね。
そうだね。
そういう点で見てみたいですが、でも正直マキさんとイタドリ君のバッテリーっていうのが完封するんじゃないかともちょっと思ってます。
いやー、何言ってるんですか。ミワちゃんはあれですよ、円が使えるんですよっていう。もう完璧なヒット打つに決まってるじゃないですかっていう。役立つじゃないですよ。一番ですよ、一番。一郎ですよ、一郎っていう。
確かに自動反撃ができるんでしたっけ。
うん。
なるほど。じゃあ、最初に、折った武器を投げてから投球する。うん。なるほど。じゃあ、楽しみですね、ミワちゃん。ついにここで活躍するかもしれませんね。
そうですよ、本当に。これはだから、ミワちゃん活躍会だと、俺は信じてみますよっていう。
ああ、それは急にガゼン楽しみになってきました。ミワちゃんもポンコツっぷりを発揮してくれるかと思っていましたが。
うん、
ここに来て活躍するかもしれませんね。
そうですよ。一郎ですよ、一郎っていう。
一郎、もう本当に、呪術高専の一郎が登場するかもしれませんね。
うん。
あと、刀を折ったこと誰か教えてあげてほしいですね。
そうだね。
生クラ扱いされちゃいましたが。うん。特急に折られたんだよってちゃんと教えてあげてほしいですね。
そうですね。
いや、といった感じで、なかなか、いや、本当に今回は呪いサイドの、このいつものビーチという。これもだんだん定番化してきて面白いですね。
そうだね。
すごい穏やかな感じですからね。
うん。
そこに白いおかっぱという、また性別不詳ができましたよ。
性別不詳好きだね。
流行ってますね、最近、うん。性別不詳がまた出てきましたし。いやー、あとは本当に、さっきもミスさんも言っていた、花見さんが全力ではなかったっていうことを示唆する、この殺意にブレーキかけるのはストレスがっていう発言、この、やっぱり本気で戦ってたけど殺さないようにしてたみたいな、その、この、格の、保ち方っていうのは良かったですね。
良かったですね。
ほんとバトル漫画格あるべきという感じの格の示し方で大変読み応えが良かったのと、あとやっぱり今回の東堂さんエピソードと言えるような今回の回のエピローグにふさわしい最後でしたよ、この。
そうだね。
あの時の俺は正気じゃなかったっていう。ブラザーは中学の時からあんな感じだ。俺はお前と同じじゃねえっていう。これはいい締めでしたね。
いい締めですね。
イタドリ君が戻ってきてくれてちょっと良かったですよ。
そうだね。洗脳されたままだったら怖いからね。
あのままだったらこの漫画の主人公、東堂さんになるんじゃと思いましたからね。
うん。
いやー、なんとかイタドリ君が自分を取り戻してくれたようでよかったですよ。
はい。
では、続きましてが、神尾優也、神尾優衣の第4話内容としましては、ギャルのマイニュンが、マジマンジ固めをしたんですが、見かけだけだったので、優衣さんの勝ちでしたっていう展開でした。
いやー、シーバス先生、楽しんで書いてるね。
ノリノリな感じはしますよね。
いや、すごい伝わってくるね。もう、とかもすごい気合入ってるしさ、この足ぶつき合うところとか、まんじ固めとかっていうね。
はいはいはい。
周りのリアクションもノリノリだからね。いやー、なんか、今週は俺すげえいい回だったと思います。
そうなんですね。僕は多少、俺は一体何を読まされてるんだ感がありましたけどね。
うん。いや、それも含めてじゃないですか。
まあまあ、わかりますわかります。そういった、80年代的とは言いませんが。なんか、高橋留美子的に一歩踏み込んでる感じがあっていいんですけどね。
そうだね。いや、ほんと、だから、すごい昔のテンションなんだね、これ。
うん、まあ、悪くないというか、楽しんで読める感じ、楽しい雰囲気はすごいありますよ。
うん。いやー、だからもう、これが本当に今の読者に受け入れられるかっていうのは、ちょっと難しいところではあると思うんだけど、俺は大好きですよ。
はい、はい。もうちょっとラブの要素が強めだったら、より万人受けしそうな感じもするんですよね。
そうだね。一応なんか恋人感ね、出してるけど、キート君と黒ゆいさんが。
はいはい。
でもそんなでもないしねっていう。
そうですよね。別に、ラブい展開とかはないですからね。
うん。まあでも結構待ち受けにしろとかって言って気に入ってる感はすごい出してるんだけどね。
はいはいはい。
いやー、だからまあ確かにその辺がでもなんかもうちょっと、こう、恋の駆け引き的なとこが出てきたらさ、本当に、高橋留美子的になるんじゃないですかっていう。
っていうのもちょっと思ったりしましたが、しかし白百合の存在意義がだんだん薄れてますけどね。
いや、本当だね。まあその白百合上げ替えをして、まだ4回目ですから。
まあそうですね、交互に来るのかもしれませんね。
うん。
現状だとただの、女スケバンコメディーですからね。
そうだね。
うん、その点で、なかなかこう、設定を活かした感じの、でもまあ、今回、キート君のポンコツっぷりとかも良かったですからね。
うん。いや、そうだね。お前、しびれ、全然言えてへんやないかとかって、エビちゃんに突っ込まれてるところが、ね。
はいはいはい。
いやー、なんか、だんだんキート君のね、この、なんだろう、周りの評価が下がってくるのも楽しくてしょうがないからね。
はいはいはい。いや、もう本当にポンコツパリピキャラとして頑張ってってほしいですね。
頑張ってほしいですね。あと本当エビちゃんは本当ヒロインとして頑張ってほしいですねって。
エビちゃんがキードさん君のことをあんたヒロインポジションやでって言ってますけど。
うん。
うん。ヒロインでもない気はしますけどね。
そうだね。うん。
どっちかというとやっぱエビちゃんの方を持ち上げてほしいですね。
ですね。
いや、といった感じでやっぱ、ちゃんと4話費やして、これだけキャラクターそれぞれに関して、このキャラはこういうキャラだ、ここがいい、ここが面白いっていうことを語れる状態になっているのは、ちゃんと、そのキャラの密度がある作品だと思うので、これがどう本当に回っていくのか、もっとどんどん面白いところ、食いどころを増やしていけるのか、大変楽しみにしてますよ。
はい。
では続きましてが、鬼滅の刃の、外伝という形になっております。鬼滅の刃テレビアニメ化記念、長期画、初の公式スピンオフ、2話連続掲載前編、センターから45ページ、富岡義勇外伝の前編です。こちら、書いているのは、坊主ビーツを連載されていた平野良二先生となっております。
いや、そうですね。だから画力めっちゃ高かったですね。
いや、本当に坊主ビーツの時よりも、いい気がしますね。
まあまあでも、鬼滅の刃の世界観くんね、合ってるね。
はいはい。
やっぱりまあ、坊主描いてただけ
だから。はいはい。もともと和のモチーフは使っていた方ですからね。
うん。
で、それに対してちょっと、まあ背景の感じ、おどろどろしい感じとかも含めて、現代都市よりも意外とこっちの方がなんか合ってるかもしれないですね。
そうだね。
うん。といった感じで、いろいろと、ちゃんとアクションとしての見せ場以外にも、ストーリー的な決め駒とかに関しても、ちゃんと大駒をきちっと活かした感じの絵作りができてる感じで、ポーズビーツの時の、ちょっとした何か違和感みたいなものは全然なかったですね、今回僕は。
そうだね。いやー、本当に、一つのね、漫画として、
はいはい。
いや、まだ前編ですけど、完成度高い読み切りでしたねっていう。
はいはい。いやといった感じで、まあ内容としては、義勇さんが鬼退治に行った先で、すごい疎まれるけれど、まあ、戦うぜっていう話でした。
いやー、ほんと義勇さんって面白かっこいいですねって。
いや、義勇さんは、序盤というか、本編の最初の頃は分からなかった、このコミュ障感、ぼっち感とか、そういったものをこう、全面にアピールすると、いい感じの主人公力ありますね。
そうだね、あるね。
一見情けなくて周りの人にも舐められがちだけれども、実はめっちゃ強いっていう、やっぱ主人公ですよね、それは。
そうだね、主人公だね。いやー、だから本当に、少なくとも元に戻った人間俺は見たことがないっていうところのシリアス感とかね。
はいはいはい。
最後にやっぱ登場してくるところとかね、いやー、義勇さんかっけーわって感じですかねって。
はいはいはい。いやー、あとは、 ここからさらにもうちょっと説教力が追加されたら、もう孫うことなき主人公だと思いますので。
そうだね。まあ、義勇さんといえば説教ですから。だから本当に、このね、全部が終わった後にどんな説教かましてくれるのかって今から楽しみでしょうがないよ。
いや、本当に鬼に対してもちょっと一言言ってほしいですからね。
うん。そして、もう、あとはもうほんと、忍さんが、
はいはいはい。
怖美しいっていう。
はいはいはい。
いやー、忍さんの魅力も本編では死んじゃったけど。やっぱこの忍さんのこの、なんだろうね、この、ちょっと不気味だけど、すごい綺麗っていう感じは、やっぱいいなって思うね。
はいはいはい。あとやっぱりこの推しが強くて、薬とかを操るサイコ感とかも、やっぱ原作の方だとどんどんいい人感が強調されてきましたが、やっぱ最初の頃、ちょっとおかしい人でしたからね。
そうだね。柱基本的にみんな行っちゃってるだったからね。
他の柱の影にちょっと隠れてしまいましたが、うん、忍さんも行っちゃってる感が、
うん、
改めて一人のキャラクターとして立ってみるとやっぱりちょっとおかしいですよねこの人。
おかしいね。
っていうのがすごいいい意味でわかる感じで、やっぱこの絵柄で後藤家先生がどちらかというと可愛げのある可愛い感じデフォルメの効いた絵柄なのに対して、こちらの方のちょっと等身高めなやっぱ綺麗系の絵柄っていうので改めて描かれるとまた別の魅力が感じられてというか、魅力をさらに感じられて良かったですね、うん、忍さん。
いや良かったですね。いや鬼ポーズ好きですよっていう、
はいはい
はい、鬼の仕業かもしれませんっていうね。これはもうぜひなんか使っていきたいですねっていう。
はいはいはい。鬼の仕業っていう、まあそう使ったらいいんじゃないですかね。
なんかね、まあ、鬼滅の刃が関連で誰か VTuber やだったら、ぜひこのポーズをデフォルトにしてほしいね。
なるほど。いや、確かに、結構そういった細かい演出、演技も聞いている感じで、大変読み応えがありましたよ。
そうですね。
という感じで、まあ、さっき説教力と言いましたが、実際、主人公っていうのはただ武力で勝つだけではなくて、思想で相手をこう制圧するというか、感化する、影響していくっていうところもあってこそのバトルマンが主人公だとは思いますので、その点、来週富岡さんの、もう半分の主人公力がしっかり示される後編を期待しております。
はい。
では続きまして、両秘書のゆうなさんの第153話内容としましては、ゆうなさんがいろいろと、対策を考えている中、みんな子供になっちゃいましたという展開でした。
いやー、今度はこっちの性癖攻めてきましたかって、ね、
どういう性癖かわかんないですけどね、まだ。
いや、まあまあ、ロリッコと、やっぱり、無知質ですよ、無知シチュエーション。
はいはいはい。
もう無邪気の楽園ですよ、っていう感じ。
はいはいはい。男の方も無邪気なんですけどね。
まあまあまあ、今回はね、どうなんでしょうね。でも、そんな感じになりそうじゃないですかって。
まあ、なりそうですよね。
うん。なんだろうね、大人の段階を知ってる段階で子供に戻ると、それはそれでさらにエロさが増すっていうのあるじゃないですか。
まあ、むしろ大人の段階を知らないで子供がエロいっていうのは、ちょっと問題があるかもしれませんけどね。
まあそうだね。
大人が子供になってると思えばこそっていうエロさはありますよね。
そうそうそう。だから、この何ある種最初だけロリじゃなくて、この大人がロリに変わるっていうところに、もうなんかすごい、エロポイントだと思うんで、俺は。
はいはいはい。
だからそれをだから本当に、さらに開拓して、また小学生たちをね、闇に落としてほしいなって思って。
そうですね。本当に性癖開拓漫画だと思いますから、稲木さんのゆうさんは。
うん。
今回のでどんな性癖を開拓するのか。また、ちょっと、気になるのが、必ずしも全員ロリではなく、のんこ先生とか、一部の人は単純に若返ってるんですよね。
そうですね。
で、まあ、10代ぐらいなのかわかんないですが、その辺の年頃も設定してるっていうあたりが、果たしてどう活かされるのかも、ちょっと気になってますよ。
そうですね。この、あんま優しくないのんこさんが出てきそうな雰囲気ですかね。
はいはいはい。トゲトゲしいですからね。
うん。いやー、果たしてどうなるのか。もうね、おぼろさんなんかもう積極的に来ないおぼろさんがどうなってしまうのかって話だからねって。
はいはいはい。
いやー、とりあえず本当に楽しみでしょうがないですよって。
いや
ー、
本当に。特にここに至るまでに、というか今回の前半部で、そのお互いの勢力的なもの、勢力争い的なもの、等々も言及されていましたから、そういった点で、まだ仲良くなる前のゆらぎ層の皆さんが集まっている状態で、それぞれ本当に対立する立場にいる人たちとかも含めて、ゆらぎ層の進化が試されるんじゃないかと。それだけギスギスしている、それだけ対立している勢力が集まっているにもかかわらず、エロいことしか起きないっていう、そういうゆらぎ層の凄さを見てみたいですね。
そうですね。
では続きまして読み切りです、リスキーマジシャン菅沼達也先生ということで、菅沼先生だいぶよく、読み切り掲載されている方だと思います、 まあ一応最初の、最初に名前が出るのは2012年上半期の赤塚賞で愛嬌の沼という作品が佳作を受賞。その翌年2013年に疾風の仲良しというのをジャンプバーサスという増刊に掲載。で、その後、ジャンプライブですとかジャンププラスですとかいろいろ載ったりしつつ、本誌に掲載されたのは、ウェルカム猫の木坂という読み切り。それと、2014年少年なんでやねん。2016年不揃いの分身たち。2016年もう一つフライングダーウィン、といったものが本誌に掲載されました。ありましたね、フライングダーウィン。
進化ネタだったけど、具体的にどんなネタがあったか覚えてない。
何か、現代社会のようなものを発明してしまうけど、誰にも分かってもらえない原始人的な話とかあったなと、ちょっと覚えている感じの菅沼先生。といった感じで、まあ、掲載歴のある菅沼先生。今回のリスキーマジシャンは、内容は、魔術でリスクを伴う魔棒というのを使うレイさんという人が、魔棒を使うたんびに記憶がなくなってしまって大変という話でした。
いやー、よっちゃんの勢いが素晴らしかったですね。
それは、このキャラクター全体のってことですか？
まあ、そうだね。いや、基本的にだって、よっちゃんがボケて、レイさんが突っ込んでるみたいなノリだからさ。
まあまあ、そうですね。
うん。いや、もうほんと、よっちゃんがこの、よくわからない感じは俺すごい好きだったし、これを見ても思い出さねえかーって言って、どれっていう。ギャグとか結構好きだった。
そうですね。僕多少、この、魔術を使うたんびに記憶が消えてしまうっていうのが結構リアルで嫌だなっていうのも含め、
うん、
よっちゃんの全身に関しても、リアルに嫌だなって思っちゃったんで。うん、ちょっと、このえぐみに関して、一瞬冷静になるところがなくはなかったですね。
まあ、そうだね。まあまあまあ、でもなんだろう、よっちゃんがほらね、こんな明るいね、明るくなるためにタトゥー入れてみたりとかね。
はいはい。
前向きな性格、まあ、復讐はしようとしてるけど。前向きな性格だったから笑えるんであってっていうね。
はいはい。
まあ、あとは本当に、レイさんが、意外とそんなに、なんだろう、忘れるっていうのがさ、大したことがない最初の方はだけどさ。
はいはいはい。
最初の方は結構適当なことだけ、この DVD 自体は覚えてるけどさ、返したか返してないかっていう事象だけ忘れるみたいなさ。
はいはい。
ほんとどうでもいい感じだったから、うわね、結構俺は笑えたんだよね。結構最後の1ページまでは。
僕も最後の1ページでだいぶその印象が、これリアルに悲しいなっていうのが、最後の1ページで確定しましたね。
そうなんだね。俺はだからそれまでほんと、そこまですごい笑ったのに、最後の1ページで、うわって思ったんですよ。ホラー漫画になったよって。
すごい悲しい話ですよね。
悲しい話だよね、これって。
いや、ちょっと前にも、アイアンナイト八木先生の忘れ物探偵という読み切りとかもあったりしましたが、あれでも忘れるって悲しいなって思いましたが、
うん、
それに通じる作品ですよね。
いや、ほんとそうだって。逆漫画やぞって。
まあ、ギャグ漫画でも、だから、でこう振り切らないっていうのがいいか悪いか、まあ、振り切るっていうのは選択肢ですからね。
まあそうね。
真面目に考えたらすげえ悲しい話とか、真面目に考えたらすごい嫌な話、やばい話、悪い話っていうのを笑い飛ばすのもまあギャグ漫画の形の一つですからね。だからここで振り切ってるっていうことは、まあ作者さんのそういった思いなんだろうとは思うんですけどね。
うん、
きちんとした狙いなんだとは思うんですけどね。
そうだね。いやー、せめて本当にまあ、名前だけ忘れるとかね。弟子だったけど名前あんだけくらいやったらまだ笑えるんだけど。まだ、あ、そしたらオチになんでしなっていう。
そうですね、こいつだっけ。いやー、こいつの、レイ様の人生は本当に悲しいですね。
悲しいですね。いやだから本当ね、僕たちは忘れ物とかしないでね、生きていけたらいいなって思いますねっていう。
いやー、本当に大事なものを忘れずに行きたいですね。
という教訓めいた回でしたね
って。そうですね。あと、サシャは美味しいですよね。
私は美味しいですね。それを改めてね、感じさせてくれただけで十分ですよって。
そうですね。ということで。まあ、やっぱ常識の範囲に収まるっていうよりかは、やっぱりはみ出した方がギャグ漫画としては可能性を感じるので。
うん、
やっぱり足がタコとサシャですとか。
うん、
まあ本当に、弟子の名前、弟子の存在を忘れるですとか。その辺の、こう、振り切ってる感じっていうのはギャグ漫画としては全然常識に収まって、おとなしく感じる。っていうよりかは全然、すごいいい感じなんじゃないかなとは思いました。
はい。
では続きましてが、最後の最有機の第5話、内容としましては、小春ちゃんにお願いして、しげちゃんの、 何か恐れてるぬらりひょんを実体化させて龍之介くんが対峙してしげちゃんの処置を行うっていう展開でした。
いやー、闇の経典も物語ですよって。
はい、
なんてファンシーな表紙なんですかって。
まあ、桃ですからね。
うん。これさ、なんか、なんでこんなやねんってちょっと思ったけどさ、よくよく考えたら、しげちゃんの帽子もさ、桃の帽子でさ、って。
ああ、そういえば。
これって野球チームの帽子なんだよ、確かって。
はいはいはい。う
ん、あの、龍之介くんがホームランを打つのに見に行ったチームが、この桃のマークのチームじゃないですか。
はいはいはい。
ということは、もしかして、もう世界中に桃協定はばらまかれてるんじゃっていう、ちょっと寒気がしましたよ、この桃。今日、桃物語を見たときに俺はって。
なるほど。いやー、鋭い考察ですね。
いや、だって違和感、なんで桃やねんって思わなかった。
まあ、桃太郎が敵なのかなと思ってましたけどね。こっちは最勇気で敵は桃太郎なのかなと思ってましたけど。
はいはいはい。
何一つ桃太郎要素は今のところないですからね。
ないですからね。いやー、まあ、だからちょっとね、この物語って言ってる以上はね、なんか、ちょっと、どう使ってくるか楽しみだよねっていう。
はいはいはい。
そして、まあまあ、ぬらりひょんのところに関してはもう完全に能力バトルものになってましたねっていう。
まあそうですね。
うん。まあでもね、テンポは良かったし、この、しげちゃんとね、ことが終わった後にこのしげちゃんがいいリアクションを取ってくれるんでね、そこら辺はすごい良かったですね。
リアクションっていうのは、この褒めてるってことですか？
そうだね。ぬらりひょんが出てきたのもそうだけど、りゅうちゃんが妖怪を退治するヒーローだったなんてっていうね。
はい、はい。
この素直なリアクションっていうね。これぞこの少年漫画だよねっていう。
まあ、そうですね。助けられて感謝されるっていうのは流れとして必要だし、いいことですよね。
うん。下手に疑ったりしないっていうね。
はいはいはい。
ひー、また妖怪が出たとかね。言わないっていうね。
はいはいはい。で、小春ちゃんとも友達になりたい。りゅうちゃんと似てるんだね。うんっていう、この辺のもう、おだて方。
うん。
もう、たらしに入ってますよね。
そうですね。まあまあ、龍之介くんも一回たらし込んでますからね、この男っていう。
はい、はい。っていう感じで、確かにその、褒め方に関してもすごく、ツボをついた褒め方をしてくれる感じがありましたね。
うん。
うん、といった感じ。流れ的にはでも、なかなかこの妖怪退治に関して、こう、みんなで一致団結して作戦を立ててストレートにその作戦が遂行されるっていう感じが、ちょっと流れ作業感があったんですけどね。
うんうんうん。まあでも、最初ですから、最初の敵ですからっていうね。
最初の敵ではあるんですけどね。
うん。
いやー、絶対作戦ミスるかと思ったんですけど。
うん。ああ、その上で小春ちゃんがまたもう一頑張りしなきゃっていう感じになるってことね。
いや、龍之介くんが、ちゃんと活躍する展開になるのかと。お父さんの予想を超えて。そういう展開になるかなと思ったら、すごい作戦通り来ましたね。
そうですね。
そして、意外とこの龍之介くんが小春ちゃんの能力を使うことに関してもうちょっとためられるかと思ったら、結構ストレートに、しげちゃんを救わなきゃなんねえ、頼むって言われて、オッケーっていう、
うん。
の意思疎通のスムーズさとかも、なんかもうちょっと場を乱す人が一人欲しいなと思ったんですよね。
そうですね。まあ、それは、後々誰か出てくるでしょ、きっと。
はいはいはい。おそらくお父さんがこう組織的な何かを匂わせるかもしれませんから、処置っていうのをするらしいですから、
うん、
そういった点でこの組織サイド、お父さんの、所属しているこの本当に組織なのか何なのかよくわかりませんが、そちら側の人が出てきてもおかしくないですからね。
そうですね。
といったあたり、誰かしら反対派、反発する人、問題を起こす人とかがいてほしいなってはちょっと思いました、今週。では続きまして、アクタージュの第59話、内容としましては、朝日さんはヨナギさんの動画で昔のヨナギさんと今のヨナギさんの違いを痛感して仲間になってくれましたという展開でした。
いやー、朝日ちゃん一周堂とされちゃいましたね。
正直なんかもう完全に自分の中で勝手に答え出した感はありますけど、
うん、
でもちゃんとそこに間のところにヨナギさんの演技によってそれを見せつけて、で、あとはもう言葉の持ってき方で無理やりにこじつけてなんとか納得させるっていう感じで、ちゃんと納得できましたよ。
いや、まあそうだね。ちゃんと役者としての能力を武器にね、
はいはいはい、
示してくれたっていうのはやっぱ演技漫画っぽくてよかったですよね。
いや、本当に、この間のあの、人払いのためにホラー映画の感情を出して人払いするみたいなのもそうでしたけど、芝居以外の問題をお芝居で解決するっていうテンプレートをここに来て急にやり出してる感じが、すごくなんか少年漫画感あって楽しめてるんですけどね、僕は。
いや、そうだね。 いやー、昔の自分の演技をしてね、今の自分と対比を見せるっていうね。
はいはい。
いやー、なかなかトリックだよね。
まあ、そうですね。正直な、だからどうしたって話ではあるんですけど、新しい情報を出してるわけじゃないじゃないですか。
そうだね。
別に昔の稲城さんも知ってるし、今の稲城さんも知ってるわけですから、そこに新しい情報があるわけじゃないんですが、でもそれによってちゃんとこの門を開いてるという感じが。その感じがちゃんと、まあ納得できたんで。いやー、まあ演出で持ってってるなっていう感じでしたよ。
いや、そうだね。まあ朝日ちゃんはね、元から夜凪ちゃんと友達になりたかったわけですからっていう、
ね。そうですね。
うん。私が一番先に仲良くなりたいっていう、めちゃめちゃミーハーな可愛いこと言ってますからねっていう。
はいはいはい。
いやー、これが今の朝日ちゃんとは思えないですねっていう。
まあ、なんでしょうね。あんな不良と仲良くなろうとしてる今の朝日さんはどうかしてしまったんですかね。
いや、そうだよ。だから不良にやっぱ、やられちゃったと思うんだよね、
うん。悪い影響ですかね。
そうだね。だから、ね、もう LINE グループはこれ以上増えなくていいよっていう。
という感じで、まあ、まあまあ、この子は仲間になることに関しては、すごく自然な流れとしてなりましたが、もう一人、龍馬くんに関しては、果たして自然な流れで参加できるのかどうか。もしくは、すごい問題児として参加して、ヨナギさんの演技の力によって洗脳してしまうのか。いや、どういった展開になるのかは大変楽しみですよ。
いや、そうですね。まあ、願わくばギスギスしないことを祈りますよっていう。
いや、ギスギスも一周程度で終わるならいいですけどね。
まあね、確かに。
その週ギスり出して、その週の最後で解決するんだったら全然いいですよ。
うん。
といった感じで、ユナギさんの演技無双が今後続いたらいいなと思っております。では続きまして、チェーンソーマンの16話内容としましては、デンジ君たち出れないまま悪魔にデンジ君食わせろって言われますという展開でした。
いや、もう、消費税 100% はやめてくれメンスっていう感じでしたね、パワーさんっていう。
いや、そしたらもう財政が潤いますよ。
庶民が死んでしまいますっていう。本当悪魔の考えることはとんでもないでっていう。
いやいや、まあまあ消費税 100% で集めたらその分お金を何でも使えるわけですから。
うん。
もう富の再分配が進むわけですよ。
そうですね。まあパワーさんはお金に興味がなさそうですからね。
はいはい。
だからね、公共事業やってよって言ったらガンガンやってくれそうですしねっていう。
そうですね。もうきっと素晴らしい世界になりますよ。
そうですね。じゃあもうパワーさんが総理大臣立候補するときは一票入れますよっていう。
まあ、そうですね。まあ間違ってもいないですけどね。イギリスの国民投票みたいな流れもありますからね。
まあ、ありえますかね、そういうことも。
そうですね。投票するけど決まったら困るみたいな。むしろ、それよりも僕はノーベル賞を発明するっていうこの宣言の方に感服しましたね。
そうだね。全く意味が分かってない。
そうですね。ノーベル賞を発明するっていう、このワードセンスは大変お見それしました。
そして、まあ今週は本当に秋くんがすごい良かったね。
はいはいはい。
なんだろうね、このツンデレっていう。面倒見がいいツンデレは本当になんか秋くん可愛いなーって思ったねっていう。
ツンデレっていうのはどの点を言ってます？
まあまあまあ、とりあえずね、この興味ねえよっていうふりをしてるけど、いざね、姫野先輩がちょっとね、こう、理不尽な目にあったらね、こういうふうに助けに行くじゃないけどもね。
はいはいはい。
こうね、こうね、ガムつけてきてやるっていう感じはね。
はいはい、はい。
ほんと、秋くん可愛いなって思うし、ほんとにザマービル、あいつは服についてるガムに気づかず生きていくんだっていうさ。
はいはい。
謎の、いや、気がつくやろっていう。
脱ぐときに。
そうそうそう。だけどなんか一生みたいなノリでこうすごい言い切ってる感がすごい面白かったねって。
いや、この青臭さみたいなものは藤本先生の持ち味ですよね。
持ち味だね。
青臭さを描き出すのが上手いですよね。うん。いや、ここのところの秋くんは本当にぐっと好印象になりましたよ。
そうだね。いやー、でもな、本当になー、デンジくんとかがものすごい子供に対して秋くんと姫野先輩は大人だよねって。
はいはいはい。
もうね、タバコをね、こう、吸って渡すところとかもねっていう。
はいはいはい。
いやー、すごい良かったね、これっていう。まあ、デンジ君のキスだ、ずるい関節キスだっていうの反応もすごい良かったし。
はいはいはい。
いやー、だからこの対比はね、ぜひともいい感じでね、今後も活かしてほしいなって思いますね。
いや、本当にこのところで、ちゃんとキャラクターのかっこよさ、本当にちゃんとした、ちょっとしたやりとりで、ストーリーの進行には一切必要のないところなんですが。
うん。
こういったやりとりのかっこよさは、いいですよね。
そうだね。そしていやもうデンジ君食わせる状態ですけど悪魔が、ね、
はいはいはい。
いや果たしてどうなるのかデンジ食わせろですよっていう。
はいはいはい。
早くもコベニちゃんが錯乱してるんだけどっていう。
いいですね、このまあアヘ顔ではないですが、
うん、
うん、ちょっと言っちゃった表情で本当にキャラクターの魅力が分かってますね。
分かってるね。 まあ、トイレの水を飲もうとした女だからね。
はいはい。でもほんと最後に出てきて、デンジ食わせろって言って刃物持ってるところで、もう好印象でしかないですからね。
まあね。やっぱ、コメディちゃんを当ててる顔が可愛いねっていう。
はいはいはい。いやもう、なんか、なんでしょうね。アホ可愛いともちょっと違いますが。
うん。
なんでしょうね。ヤンデル可愛いとも違いますしね。なんでしょうね。やっぱバカ可愛いに近い気がしますね。
まあそうだね。うん。
バカで不憫な子が可愛いっていうその良さを前面に生かした一コマでしたよ、最後。
そうだね。いや、だから本当にコベニちゃんは来週も頑張ってほしいなって思うし、荒井くんは本当期待外れだったってことですって。
いや、期待外れっていうか、荒井くんはこうなることをこそ期待してましたよ。
はいはい、なるほど。
荒井くんも、ダメ人間として好感度を上げてほしいですね。
そうだね。ダメ人間しかいねえじゃん。
まあまあ、それはそうなんですが。いや、本当に今回のエピソードを見て、とてもよくわかりますが、この作品のこの、ストーリーの展開よりもキャラクターの魅力を描くことに時間を割いてる感じは、すごくいいと思いますけどね。
うん。
ストーリーは全然進んでないっていう。いや、進んでるんですけど、最後。一応、デンジ食わせろって進んでるんですけど。でも、チチとした進みようですし、過去回想に関しても情報なんてほんとビビたるものですから。
そうだね。特に必要な情報はないからね。
でも、キャラクターの魅力がビンビンに伝わってきますからね。
そうだね。
本当にこのチームがどうなるのか、そしてもう、何人かやっぱ死んだら気持ちいいなって思っちゃいますからね。何人かとは言いませんが、後輩たちは、っていうか他の新入りたちは、死んでも、それはそれで語る必要あるなって思うところまで来てますからね。
そうですね。
いやもう大変続きが楽しみ、この上なく楽しみですよ。
はい。
では続きまして、テレビアニメ放送直前&超人気御礼センターカラーの地元がジャパンでした。センターカラーは、まあこれまでのキャラクターたちが飛んでる絵でした。
これはね、日本感を出そうとしてるの。
日本列島感を出してるんじゃないですか。
うんうん、なるほどね。いやはり、まあでも本当に今週はマスラオさんがこのカラー扉だけにしかいないのが寂しかったですねっていう。
いや、本当に珍しいですね。
うん。必ずいたのにねっていう。
いや、どっかしらに存在してたんですが、今回本編中確かにマスラオさん出てきませんでした。まあ、内容的にも、その、地方民をいじめるのがマスラオさんじゃないですからね。
そうなんだよね。
マスラオさんのフォロワーみたいな人ですからね。
うん。せめてね、ね、マスラオ T シャツとか着てほしかったんだけどね。
ああ、本当にフォロワーであってほしかったですね。
うん。
という感じで内容としましては、第28話で、新1年生が入ってきて、アビコくんに憧れたんですが、都道府県部の PV 見てやめましたという展開でした。
てか、この漫画2年生になる仕様なんだねって。
ちゃんと時間進んでましたからね。
うん。いやー、だからこれからじゃあ、本当じゃあ、卒業までがやる気なんだねってい
う。いやー、いいんじゃないですか。もしくは、やっぱ3年生かどっかから、留年浪人方式になるかもしれませんけどね。
マサルさんみたく。
マサルさんみたく。
うん。まあまあまあ。部活もだ、それでいいとこあるからね。
留年っていう。いやー、まあ、この漫画のテイストには合ってますよね。
合ってるね。都道府県を極めようとしすぎたため留年っていうね。
はいはいはい。
いやー、しかしなー、まあまあまあ、で、今週は本当に、アビコくんが、やばすぎでしょっていう感じ。
いつの間にこんなとこまで行ってしまったんだっていう感じですね。
そうですね。普段だったらね、まあ、最終的にはジャパンくんに乗らせられるにしてもだよ。
はいはいはい。
途中までは突っ込んだりとかさ、なんで俺こんなことしてるんだろうっていうのがアビコくんだったじゃんっていう。
はいはいはい。
何お前ものすごいいい顔してるんだよって。すげえ突っ込みたくなかったんだけど。
まあ、そうですね。いい顔してるのはまあ、まあ、ギリギリ許せましたけど。PV に関してはどうかと思いますけどね。
これどうしたなんか先頭で受けてんの
何なんでしょうね、これは。
いや、ほんとだよねって。しかもずっと全裸やし。
そうなんですよね。
こいつだって別に全裸になるキャラクターとかあったっけっていう。
これはちょっと怖くなってきますよね。
そうだね。ちょっと、だから来週あたりに、ね、なぜこうなってしまったのかってのは、ちゃんと、はっきりさせてくれないと、アビコくんの評価がだだ下がりなんですけどっていう。
まあ、もしくは、今後も裸キャラとしてやっていくしかないかもしれませんね。
あ、ここで裸キャラ覚醒ですかっていう。
かもしれませんが。それこそさっきも言った感じで、逆漫画、下手に常識に収めようとしてつまんなくなるよりかは、やっぱ破壊した方がいいかもしれませんからね。うん、その枠を破壊できる作品の方がやっぱ可能性は開けますからね。
そうだね。
という点で言ったら、この PV の時に感じている違和感っていうのも価値あるものなのかなと思いますよ。
まあ、確かにな、これによって本当になんだろう、都道府県のジャパンがやべえってよりは、アビコ君がやべえってのが学校中に知り渡ったからね。
はいはい。
果たしてどうなるのかっていうね。
いやー、実際これ解説するのか、しないならしないで、本当にこの世界観が続いてく、自然なものとして続いていくってことですからね。
そうだね。
それはそれで楽しみですよ。
楽しみだけど。いやー、本当にまあ、ジャパンどこまで行くのか、アニメ化もね、して羽ばたきますから、これからっていう。
確かに、アニメ化したぜっていう回が、アニメ放送するぜっていう回が裸回ですけどね。
そうだね。どっち方面攻めとんねって感じだからね。
攻めてますね。まあ、実際のアニメ放送開始は来週月曜ということなので、来週の回が本当のアニメ放送開始回となると思うので、その時にどれだけやばいネタをぶっ込んでくるか大変楽しみですよ。
はい。
では続きまして、初撃の相馬の第305話で内容としましては、朝日さんは、サイバーさんの、サイバー上一郎さんの包丁を使ってるんで、相馬くんそれに挑んで五大料理を一皿にという展開でした。
お、五大料理を一皿ですか。なかなか挑戦的な話題来ましたねっていう、お題っていう。
まあ、どう解釈するのか。単純に五種類の料理が一皿に乗ってちゃダメでしょうからね。
いや、もう当然そうですからね。だから本当に、最近は相馬が本当に料理を省略してるんで。
はいはい。
そこに怒りすら覚えてるんで、私は。もうここで、ちゃんとしたものを見せて、今までのは実はこの五大料理を考えるためのためだったんだっていう感じで、やってほしいなって思いますね。
はいはい。いや、そうですね。実際、これだけお題を出して、まあ、わかりやすく無理難題感がありますからね。
うん。
それをどう、ちゃんと表現するのかは、まあ、ある種の大喜利としてというか、オチとして大変期待してますよ。
そうだね。ちゃんとここに父親声の要素も加わったしねって。
まあ、そうですね。
いやー、だから果たして本当どうするのか。まあまあまあ。でもなんで五大料理に日本料理がないんだろうねっていう。
和食。
和食でしょっていう。
和食は意外と歴史が浅いからじゃないですかね。
そうなの？まあそれはインドとか中国に比べればかなわないけどさっていう。
いやー、今の日本食ができたのはもう江戸以降、近代以降じゃないですか。なの大体。
うん。
それまでの日本で食べてた食事っていうのは全然和食っぽくないんじゃないですかね、多分。
なるほどね。まあまあまあ、だから本当に、まあ最終的にね、多分、朝日さんはね、結局クロスナイフですからね、結局掛け合わせたことしかできませんからって言って、
はいはいはい、
全く新しいものではないですからっていうね。ところで、やっぱ相馬くんがね、ここは、覚悟へ、つまりね、もう、五大料理を全部合わせた和食とか作ってくれるでしょうから、きっと。
確かに、6個以上増やしていくという。どういった形で超えるのか、なかなか理屈よく難しいところではありますね。
まあまあでも本当にね、最終決戦の一つ前くらいですかね、これきっとっていう。
あとはまあ、エリナ様の解決もありますからね。うん。
それくらいだと思うんで、本当決めてほしいなって思いますねっていう。
いや、本当に、大変文句のない素晴らしいクライマックス的な料理が見てみたいと思いますよ。では、続きましてが、第14話内容としましては、ヒグマくんは、罪人は許してあげるべきだっていう思想のところに、クユリエンゲツさんがやってくるという展開でした。
いやー、もう過去回想ですけれども、ね、もう本編大変なことになってるのにって。
はいはいはい。
結構、あれ、なんか半分くらいで終わるのかなと思ったら、結構、来週までやんでびっくりしてるんですけど、俺って。
その1ですからね。
うん、その1ですからね。まあまあまあ、それでもね、なんだろう、極速通人のシステムとかに関しては結構ちょっと魅力、なんか気になる要素がポンって出てきたんで。
はいはいはい。
そのあたりはちょっと楽しみだって思ってますね。その罪って何やねんって思いつつねって。
まあ、逃がしちゃったっていう先祖の罪を背負わされてるという。うん。ひどい話ですね。
ほんとひどい話だよねって。
じゃあ逃げ出した人は地獄に行って、その後脱獄したら、逃げ出したらこういう囚人みたいになっちゃうってことですかね。
まあそうですね。いやー、まあだからちょっとそのあたりはね、ちょっと気になりつつ、まあ、本当に気になってるのは、春馬さんが裏切ったっていう展開が出ますけれどもっていう。
ほう。
今まで出てきてないんで、あんまり驚きがなかったですねっていう。
まあ、一応前情報としてはお父さんと一緒に、その、今戦ってるあの人と、やって殺されたっていう話だった気がするんですけどね。
そうだね。
そこに裏切りの要素がよくわかんないですからね。
うん。結構、唐突だしねっていう。まあまあ、でもね、そこになんか、クユリエンゲツさんが絡んできてるっていうことなんで。
はいはいはい。
こう、クユリさんは本当になんか、ボス感を出しつつもさ、ね、尺道の人に。
はいはい、
はい。めっちゃなんか、ボス感、ボスの座取られた雰囲気があったんで。
はいはい、
はい。ここで改めてね、格を見せてほしいなと思いますけどもね。
まあまあ、何か計画の首謀者であることは間違いないですね。 地獄を、閻魔台を破壊するらしいですから。
うん。
というので、これ、結局、話はもう、持ちかけられてますけど、やっぱり裏切るっていう展開なんですかね。
どうなんでしょうね。まあまあまあ、ちょっとわかんないですけど、なんか俺はもうこのまま裏切るんだろうなって思ってますけど。
ああ、断るっていうことは、断った結果が今の、この、円月、クユリ円月さんの、ヒグマ君に対する囲い込みみたいな作戦っていうこともあり得るかもしれない。あり得るかなと思うんですよね。
うん、うん、うん。なるほどね。いやはや。まあまあまあ、本当に。なんでね、どう絡めてくるかってことですよ、本当に。
はいはい。
今ね、ヒグマ君ピンチなんでっていう。
そうですね。まあ一応、一撃入れられるかっていう状態ではありましたけどね。
うん。
いや、しかしまあ、ヒグマ君のこの子供の状態の、悪い奴でも許せば終わりっていう、この思想はなかなか、まあ、ちゃんとこの作品の中のテーマというか、極卒人の仕事に対するアンチテーゼとして一応、こう、成立してるなという感じがあったので、
うん、
とても現実的な感じではないですが。
そうですね。
許せば OK っていう。とはいえ、ちゃんと本当に対立軸になるものが示されているので、ここからどう、ヒグマ君が考えを改めて、そして今に至って、この先どういう自分の思想を示すのか、説教力を発揮するのか、といった点に期待が高まっております。では続きまして、ネオレーションの第15話内容としましては、おねくんはゲーム作ったりとか、あと学校の月見したら、泥棒いたんで、退治したりとか、した結果、とわりちゃんの病気を治すために、いろんな医療の情報をハッキングして世界に公開するぜっていう展開でした。
実際どうなんですかね、ハッキングして公開したら発展するもんなんですかね、医療は。
発展する可能性は、なくはないんですかね。
難しいとこですよね。それによってね、本当に企業がもう金になんねえからって言って、開発諦めちゃう可能性もありますしって、今やってるところがっていうね。
まあまあ、開発の時が何年とか、で、ジェネリック医薬品が安いのはなぜかみたいな話で、本当に開発、薬の開発にかかる費用がどれだけ高いか。それを回収するために、そういった制度的な保護をしないと、誰もこう薬なんて開発して元を取れないから、みたいな話はありますから。まあ、まず第一に心配になるのは、製薬にかけた予算が回収できなくて、製薬会社がバンバン潰れるんじゃないかってことですよね。
そうそうそう。だからね、本当に、いやー、すごいかっこよく書いてるけど、これ大丈夫っていう。疑問がやっぱ最初に浮かんできたんで、まあちょっと来週どうなるかって感じなんだよねって。
まあそうですよね。情報公開してと、トップ医療分野で何か違いがあるのかわかんないですが、まあ、やっぱりこれは失敗に終わるんでしょうしね、きっと。
まあそうだね。
現状、悪人を目指す、悪党を目指してるっていうところにつながる動機なわけですから。
うん。
これが成功したら、それは今につながる流れじゃないですからね。
うんうんうん。
やっぱ失敗するんじゃないかと思いますよ。
いや、そうだね。そうですね。これだから本当に、あのね、ネオ君のオリジンですからね、っていう。
はいはい。
そうなってくると、ね、俺は結構その、初期からネオ君がさ、この街一番な、この街の悪は俺一人でいいみたいなところがすごい気になってる人間なんで。
はいはいはい。
結構街にこだわってるっていう。
はいはい。
あの辺とかはどうなるのかなっていうのはちょっと気にはなってるんですよね。
まあ、どう現状に繋がってくるのかはまだ全然見えてないですからね。
そうだね。ていうか、好きな女の子に、この、興味を引きたいから、このハッキングが上手くなるっていうのもさ、
はいはい、
そこかよっていう。
天才だったんですよ。
天才だって。ちょっとそれは違うんじゃないのっていう気も少しはしたけどね。
まあ、きっかけはあくまでそれですから。うん、
まあそうだね。もともとは才能があった天才でしたからね、
はい。で、本当のきっかけは、やっぱりこの病院、一番こう、スキルアップするのは、この、病気を治すために、各医療機関にハッキングするために多分、すごくレベルアップしたんですよ。
そうですね。いやー、まあなんで本当に、いやー、ちゃんとね、ネオくんが魅力的な主人公として再び立ち上がることを願ってますよ、私はっていう。
いやー、そうですよ。もしかしたら来週世界中の製薬会社が潰れてしまって大惨事かもしれませんが。
そうですね。その結果世界人口は10億に減ったみたいなね。
で、結果、ネオくんは何か思い改めて悪人を目指すのかもしれませんが。うん、まあ、とりあえずは、その、いいことをしよう。女の子を救おうとして、全力を尽くしてるっていう点は大変理解できてますんで。うん、その気持ちがすごいエモい感じに、 処理されたらいいなと期待しております。では続きまして、新規連さん、スダビデ君の第28話、内容としましては、焼き芋みんなでやったらモナさんがおならしたけど、みんなでおならさんでごまかしたっていう展開でした。
いやー、やっぱりモナさんはヒロインにはなれないですねっていう。
いやー、もうお色気枠でしたね。
そうだね。まあまあまあ、これもね、ほんと、性癖の届く人には届いたでしょうからね。はい、いや、よかったんじゃないですかね、と思いますね。
まあそうですね。スカトロよりはライトですからね。
そう、ライトですからっていう。ただね、本当にでも、ね、もしモナさんが本当にヒロインの格を持ってるんだったらさ。
はいはい、はい。
ここでやっぱダビデ君が気がついてあげて、それをフォローするとかすればさ、ちょっとこうなんだろう、いい話っぽくなってさ、ヒロインの格が出るんだけどさ、ゴリアテに、ションペン小僧にフォローされたからね。
だから僕も一瞬、モナゴリが成立するのかと思っちゃいましたけどね。
うん、いやー、残念なことに。だから、これでもう、あー、モナさんはもう、ヒロインないわ、絶対ないわっていうのがちょっと悲しかったですね、私は。
まあ確かに、ここでダビレ君との絡みに持っていけなかったのは意外でしたし、ちょっと肩透かしではありましたね。
うん。やっぱまあいいんでしょうね、もうだから、やっぱね、はいはい、ヒロインはおならしちゃいけないんですよっていう。
ああ、それはもう。
ヴィーナスさんが正解なんですよ。
はい、いやいやいや、知っても全然 OK ですよ。
うん。
人間ですから。
まあ人間ですからね。彼らは本当に人間なのかっていう疑問がちょっと出てくるんだけど。
そうなんですよね。
うん。
ションベン小僧のションベンとか明らかに人間のそれじゃないですからね。
そうだよね。だからね、一応お前ら象とかええやろっていう感じにもなってくるしね。もしくは神っていう感じだし。
はいはい。
いやー、まあちょっとその辺はわからないですけれども、まあまあまあとりあえずね、本当にまあお色気会でしたねってこと。
まあお色気会の感じでしたね。という感じで、やはりこの作品は僕のこう期待していない感じでゴリアテを押してくるなって思いますね。
いや、そうですね。一瞬モナゴリが生じかけましたからね。
それくらいゴリアテの露出が高いし、参加率高いし。大変活躍の機会も多いなという感じで、個人的にはもっとダビエ君にフォーカスを当ててくれてもいいんだよって思っています。
はい。
では最後に目次コメントが、まずは読み切り、鬼滅の刃、富岡義勇外伝、平野先生、大好きな鬼滅に関われてただただ幸せです、泣き、後編もありますのでよろしくお願いしますということで、後編のコメントも楽しみです。
そうですね。
あとはリスキーマジシャン菅沼先生、この漫画のために街を歩き回ってサシャを探しました。サシャってうまいよね。
まあもう同意しかないですねっていう。
今サシャってそんなないんですかね。
でもそうそう見かけないよね。
ああ、こう新宿とかにある大黒ドラッグの100円ショップ併設してるところのお菓子コーナーとかでよく見ますけどね。そこ以外では確かにあんまり見た覚えないですね。
そう。ねえ、だから、ああ、俺もだからサシャって懐かしいなっていう番組読みながら思ったしね。
いや、サシャめっちゃ食いたくなってきましたね、これ。
そうだね。
ちょっと探してみます。
まあ、あとはブラッククローバーの田畑先生、母が地元の食べ物やら何やら送ってくれた福岡を出て、博多ブラブラのうまさを知るってできますけども。
はいはい。
いや、いつの年になっても親はありがたいですねって。
ああ、そうですね、確かに。
うん。っていうかさ、田畑先生はこんなにお金持ちなのにさ、アニメ化もされてて。
はいはいはい。
でもやっぱり親ってな、物を食ってくるんだなって、ちょっとびっくりだったけど、
ね。まあ、地元の食べ物ですからね、あくまで。
うん。
高級品というよりかは、土地のものをちゃんと送ってくれるということですよ。
なるほどね。まあ、月25万の仕送りをもらってるクロちゃんとは違うわけですねって。
そうなんですね。給料じゃないですか、それも。
うん、まあね、そういう最低の男とはやっぱ田畑さんは違うわけですよっていうことですよ。
なるほど。あとは、たつき先生、チェーンソーマンのたつき先生、近くにできたレストラン、すごく美味しいので、嬉しいです。
なぜ開業？
開業使えるんですね、このコメントなんて。
そうだね。いやー、だからなんかそのうち、五七五とか誰かやり出すんじゃないですかね。
いや、本当に、なかなかいい余白の使い方をするコメントだなと思いました。といった感じで、来週が、こちら。祝テレビアニメ放送開始、恋と勉強の特別個人指導、テレビアニメ放送開始記念&ジャンプコミック11巻発売中関東から僕たちは勉強ができないが関東からとなっております。
おー、そうですね。第2回人気投票がある上にキャラ人気じゃない投票もあるぞってなるんですけど、何ですかそれって感じです
ね。話数ですかね、そうなると。
はいはい、エピソード投票みたいなやつか
くらいしか思いつかないですけどね、キャラ以外っていうと。
そうそう、他に何かあったっけって投票するようなことっていうね。まあ、カップリング投票とか、なんかすごい揉めそうな雰囲気が出てくるけど。
それはまあ、キャラ投票じゃないですか。うん。やっぱエピソード投票ぐらいしか思いつかないですよね。うん。うん。
なるほどね。まあ、それぞれのキャラクターごとに作れば別に争いは起きないから大丈夫か。
はいはいはい。まあ、その点、果たして順位、キリス先生1位でしたもんね。キリス先生、まだ強いでしょうしね。
いや、強すぎであろうね、絶対。あんまりなんか順位が第2回で変動するイメージがないね、確かに。
まあそうですね、アシミ先輩も、やっぱ5位か6位ぐらいになっちゃいそうですね。うん。いやー、でも大変それも含めて結果はものすごく楽しみですよ。
そうですね。
変わらないのかどうかっていう点も含めて大変楽しみです。で、センターカラーが連載200回&ジャンプコミック20巻発売記念ブラッククローバーとジャンプコミック34巻発売記念&ブルー準決勝白熱回戦センターカラーの直撃の相馬がセンターカラーとなっておりました。うん。あとは、まあ、読み切り今週に続いてテレビアニメ鬼滅の刃放送中&初の公式スピンオフ後編31ページ鬼滅の刃富岡義勇外伝。こちら後編が載ります。そしてもう一つが大変気になるのが、クボタイト最新プロジェクトポスター、クボタイト最新書き下ろし&最新情報が掲載されるそうです。
おー、なんでしょうね。この前ね、新桜大戦のキャラクターデザイン、クボタイトっていう
情報
がセガから出て、
はいはいはい、
おーって思ったんですけど、買わねばっていう。
そうですね。いやー、藤島康介に貼れるのは確かにクボタイトですよ。
いや、本当ですよ。いや、だから楽しみでしょうがないですねっていう、もう挽回とか使ってほしいですね。それはやりすぎだけど。
そうですね。まあ、大正ロマンを、あれ一応まだ大正っていう設定なんですかね。
そうだね、一応。
昭和にはなってないんですかね、あれ。
まあ、世代的にはもう、なんか、多分第一次世界大戦とかくらいの時代になるっぽいから。
はいはい。
多分昭和なんだろうけど、まあ一応でも大正ロマンじゃないですか、続きとして。
架空の大正で行くんですかね。やった、久保先生の大正ロマン見てみたいですね。
見てみたいですね。だからそれかなと思いつつ、もしもまあ全く別の新プロジェクトでも楽しみですね。
いや、さすがに桜大戦をこの形で告知はしないんじゃないですか。
でもまあそうだ
よ、でもプロジェクトっていう言い方がすごい引っかかりますよね。
そうなんだよね。なんか漫画じゃないんだろうし、なんだろうねっていう。
意外と本当にこのカット通りブリーチの何か発展があったりするのかもしれませんけどね。
はいはいはい。ああ。なんか別の作者がブリーチ書くの続きを。
ボルト風に。
ボルト風に。
それだったらプロジェクトっていう言い方になりますよね。
うん。
いやー、といった点でやっぱ久保先生はすごく、いや本当にすごい漫画でしたからね、ブリーチは。
いや、そうだね、もう。いや、すごい漫画だったからね。
本当に、毎週楽しめましたからね。ストーリーが一切進まなくても楽しめましたからね。
うん、そうそうそう、毎週うなってたからね。いや、だからこそね、ほんと最後のブリーチの展開は納得がまだいってないわけだから。
本当に、あれの終わり方に関しては、未だにそれを知らない人に説明するときも、まあ、終わりに関しては、え、終わりっていう感じだったけどねって言っちゃいますからね。
そうなんだよね。
まあ、とはいえ、やっぱり、久保先生の漫画はもう読みたくて仕方がないので、
うん。
新プロジェクトも大変期待しております。
はい。
ということで来週19号が4月8日月曜日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。